い、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡博武がお送りします。はい、さあそういうことで今日も、早速やっていきます。こちらの方と一緒です。今日もはい、
こんにちは。最近は甘酢ばっかり食べてます、すみえです。
はい、こんにちは。甘酢？甘酢ばっかりってどういうこと？
なんかこう、暑いと、
甘酢？
南蛮漬けとか。
あ、そういうことね。
なんか野菜もこう、甘酢
ちょっと甘くした
パリパリにしたりとか、なんか甘酢なら何でも食べれて、なんか買い物するときはこれ甘酢いけるか。
甘酢って最初なんか生酢に聞こえたんだ。なんか慶太郎はなんか生酢取って食べてるっつって言ってた。最近なんか森が欲しいって言って
つくやつ。ひと月でですか。
だから森を買ってくれとかって言って。
子供に森を買って、
で買って送って、
でそれ買うんです
よ。いや、もうアマゾンとかでね見に行ったけど売ってないの。
だって森ってね、そんな日常扱いするのか。
そうそう、で、もしあったら買って持って帰るって言われて、夏休み帰ってきた時に ね、だけどそれ持って高速バス乗るの大丈夫なのかなとかって思って
それで、いや、それ
、だからもう、買って送った方がいいんじゃないかなと思って送りました、この間。
自分でさばいてるんです
か。なんかさばくのもなんかやるようになったらしいよ。なんかもう、でも本当なんか全然なんか唐揚げにするといいらしいよ。なんかでもさばくのも自分でなんか本当なんか想像もつかないけど、もうなんか子供っていつの間にかそんな成長するっていうか、
変わっていくんだよね。楽しくてやってるからですね。いやいや、会社にやらされてるとかじゃなくて、
そうね、いやいや、お前ナマズついてこいよっつって、そんな会社ない
から
。
確か宣言になりましたみたいな。
もうね、じゃなくてね、
やりたくてやって
るのが、だからまあいいかなとか思うけど、まあそんな風になると思ってなかったけどね。
素敵。
そんな風になるとは思ってない息子シリーズみたいな感じで。
つまりましたね。
ということで今日も、はい、先週のゲスト引き続きこちらの方をお呼びしてます。矢野翔太郎さんです。こんにちは。
こんにちは。そう、何ですか、そんなこと、まさか
なるとは思ってなかった。
なるとは思ってなかったシリーズの、は
い、なのかな、わかんないけど、はい、そうかな、お父さんもそう思ってるのかな。
いや、きっと思ってると思いますよ。みんなそうじゃないですか。
でもみんなそう、でも、はい、そのほら、もう話もうそのまま入っていくけど、でもそう思って、まあ、こうなったらいいなと思って、なんかこう子育てとか小さい時とかするかもしれないけど、そうなるわけないけどねっていう話、で今は、まあ、その先週ねお話ししていただいた、まあ、いろいろあって今じゃあ朗読を中心とした、その、まあ、生活っていうか、に、まあ、ちょっとなりつつあるみたいな話だったと思うんですけど、今日は、今週は、まあ、ちょっと前回話した、その、まあ、朗読中心に自分の暮らしは生活はしていくんだけど、それは自分だけじゃなくて、今度はその耶馬渓全体とか、その地域のことも含めて、どういうふうにこれからしていこうかなとか、していきたいなってっていうことがもしあればっていう話を聞いていこうかなと思ったんですけど、ね、それ来週その話をって言ったらありますってもう宣言されたから、ありますよって言うんだから、これちょっともう聞いていかないといけないなと思って、ね、そうね、何の話、まあその朗読のね、そうだね、朗読はその郷土史みたいな朗読が中心なんだっけ。
基本は耶馬渓にまつわる物語を中心にやろうかなと思ってます。
でこの間ちょっと話したその青の道門温州の彼方にの話があるじゃない、はい、例えば、はい、でそれはでも言ったら本耶馬っていうか隣ね、あの道門だから、だけどね、柿坂にも敵一方っていうところあるじゃないですかみたいな話じゃないですか、目の前。そういうこととかは、
それはまたこれからかなと。その一応いろいろ調べて、雷山陽っていう方の小説が、 出ましたよね、あの、うん、だいぶ前かと思いますけど、うんうん、それもありますし、ただまあ若干長いのであれ上中下巻かな、うん、ありますので、まあそれは後々自分でこう物語をこう編んでいけたらなと。
編んでいくっていうのは、書くってこと？
そうですね、ただその、まあ、それにそれをするのはまあ最後かなっていうふうに思ってて、
最後ってのはそのライフワークみたいにしていくっていう、
そうですそうです、うんうん、あのもはやあの朗読はあのライフワークになるかなと思ってるんですけど、うんうん、まずは あるものから、うん、あの青の洞門からきっかけにして、うん、まあ、いろんな話をあの自分で文章にしてで朗読してい いけたらなと、うんうん、でですね、そのあれですよね、あの青の洞門は本屋場系じゃないかっていう話なんですけど、あのなんて言うんですかね、私もあの俺もあの矢場系の出身として、うん、はいはい、そのあそこは本屋場家だぞと、うん、あの親から言われて育ちまして、うんうんうんうん、その青の洞門は本屋場家だぞと、うん、でまあ育ってきたんですけど、うんうん、でまあなんていうんですかね、矢場家と本屋場家って違うから、うん、その触れてこなかったわけですよね、うん、そのもう青の洞門もそんな見るわけでもなく、うん、車で通り過ぎて中津に行くうん、途中の道っていう印象しかなくて、うん、でその読んだことなかったんですよ、うん、でこういう矢場家に関する物語をいろいろ朗読していこうってなって、まあいろいろ探して、まあ、短編なので温州の彼方に行って、ただあの文字はちょっと古語っていうか古い文体なんですけど、うんうん、それ読んだら面白かったんですよね。でも普通に泣きまして、泣きました。あ、ただそのちょっと歴史小説好きっていうのが多分あったんで、うん、さらっと読んだんですけど、で、まあなんて言うんですかね。その一般的に本屋場系って矢場系としてこう広まってるじゃないですか。
うんうん、
その一方で我々耶馬渓町の住民ってあれは本耶馬渓だよね、うん、違うよね、うん、って思ってると思うんですけど、うん、最近俺はもう考えを変えようと思って、うん、あもうあそこも耶馬渓地区だよね、じゃあ耶馬渓として宣伝していいじゃん、
うんうん、
って思ってて、うん、そう考えたら耶馬渓ってめちゃくちゃ広いんですよね、
うんうんうんうん、
その矢場家町だけでも広いんですけど、本矢場家も俺からすると矢場家で、
うん、
でなんなら矢場家のその語源となった山国谷のある山国も俺からすると矢場家なんですよ、うんうんうん、なのであそれはもう矢場家だと思ってる感じでいいですかね、うんうんうん、
いいです
いいですかね、すみません、うんうん、なので、うん、もうその広い範囲にあるものをあの世の中に広めていけたらなということで、俺の中では矢場家だと思って、
うん、
青の洞門は矢場家ってね、みんな多分ですね、日本って大きい括りで言っちゃいますけど、日本の皆さんは多分あそこを矢場家だと思ってますし、羅漢寺も矢場家だと思ってますし、なのでいいかなと、そのしがらみはもう解いちゃっていいのかな、うん、
あの矢場家に、
はい、
こだわってる人って、はい、やっぱりだんだん上の世代かなとかって思って、
はい、
すみちゃんとか別にそんな
全然
分かってないっていうか、
今でもなんか矢場家の中に本矢場とか裏山とか、
そうでもそれぐらいな感覚で本当はいいはずなのに、
ね、そう
でもなんか昔のその行政区域 の感覚でちょっとどうしてもいるから、
はい、
まあ、俺は矢場家町の旧矢場家町の人間だっていうふうになるから、
はい、
旧矢場家町だけのっていうかのことをこうちょっともし言うんだったら、うん、でそれやったらいいんじゃないのって言っちゃうんだけど、うん、そんな なんかちっちゃいことにね、うん、とかって思う。だって昔はそんなその線とか引かれてないんだから、はい、
そうですね。そう、まああの耶馬渓っていう名前がその雷山陽さんがつけてものすごい広まってしまったがゆえに、うんうん、でまあその時のその一番の名所がその敵筆法で、うんうん、で柿坂にあったがためにやっぱすごいやっぱこだわりを持っている方がいっぱいいらっしゃいますよ、
うんうん、はい、やっぱどうしてもね、うん、それはそういうふうに考えてしまうのは分からんではないけど、うん、でもよそから来た人は、うん、まあうちとかも例えばお店やってて、
うん、
あのよく言われるんだけど、やなんかヤバ系、うん、ヤバ系から来たんですけどとかって言われて、うん、どういうここもヤバ系だけどなって思うんだけど、よく聞いたら青の道門から来たっていうふうに、ん、であそこをヤバ系って思ってた、
うんうんうん、
もう通り過ぎてここは何か
そうそう、でもなんか別のものだと思ってたんだけど、うん、でもここもヤバ系だから、うん、いろんな意味のヤバ系があるんだけど、うん、だからもうでも別にもうそんなちっちゃいことどうでもよくって
写真で見る風景がヤバ系って入っちゃってますもんね、
うん、多分青の道門の絵が入ってますよね。
そうそうそうそう、だからまああのそれ全体を見てるっていう話を聞いてね、
うんうんうん、
なんかある意味ちょっとホッとしたっていうか、
なんか、
うん、あのもうここの部分だけ、俺は最初になんか敵一方のことをどうなのっていうふうに言ったけど、うんうんうん、まあ、せっかくだからだけどでもやっぱ全体を見てますよっていうことは、うんうん、やっぱそれはあの、うん、確かにそれはそうだって、うん、そういうふうな考え方じゃないともう古いよねっていう、
なんかですね、やっぱ風景ってやっぱ100年ぐらい経てば変わるんですよね、
うんうん、
その敵一方の風景って本当に日本一だったんじゃないかなっていうぐらいやっぱすごかったんだと思うんですよ。であのその崖の上に一本の松が生えてて、あのそれがもうすごいやっぱあのいい風景で、であのそれはやっぱり時が経つとやっぱり変わってしまって、今でもまあまあまあまあ、まあ、あのいい風景ではありますけども、やっぱり当時の絶大な人気を誇っていた頃からするとやっぱ変わってしまっていて、でやっぱいろんなところに魅力があるんですけど、まずそれまた移ろっていて、ただ俺の中では物語は耶馬渓にいっぱいあるなというふうに、その郷土史じゃないですけど、その、まあ、その取っかかりとして青の道門って教科書をにすごい載ってた時代があって、であの知らない人はいないっていう世代の人がいらっしゃるんですよね。
地元の人の教科書
って、あのもう全国の、はい、
そうなんですか、
教科書に載ってたんですよ。なのであそこって聖地なんですよ、言ったら、うんうん、
今でいう聖地、
今でいう聖地、そう、アニメのね、うん、あのここからできましたよっていう聖地なんですよね。
へ
ー、今でこそあのアニメをね、地元に、ね、そう誘致してね、うん、その聖地巡礼したりとかありますけど、それのもう走りといっても過言ではありませんよ。
そうよね。
ちなみに教科書って歴史ですか？
ね、多分国語とか道徳とか、
そういう方面かもね、あの歴史的な話とちょっと違うかもしれない、
うん、そうなんですよ。その作者があのまあルートは一緒なんですけどね、あの 本筋は一緒なんですけど、うん、結構変えて作ってるので、うん、なかなかあのなんていうんですか、いい意味でも悪い意味でも大きく変えちゃってるところもありますし、
あ、変えちゃってるっていうのは翔太郎さんが変え、
あのその作者の菊池寛っていう人が、
うんうん、
ここにいた前回和尚さんの、うんうん、その足跡を見て、あ、じゃあこういう風に変えたら面白いじゃねえかって絶対思ってるんですよね、あの人は。すごい面白そうな人なんですけど、あの人は。で作って、でその小説が多分相当売れてるんですよ、
うんうんうん、なんかもうまさに聖地巡礼ね、
はい、
それを持ってその本を持って、はい、あ、ここかみたいなやつだとしたらね、うん、今先駆けみたいな話、うん、だからそれもまあ、もしかしたら、うん、あのまあ前の、中西さんとかが言ったその聖地巡礼っていうのも一つ観光のキーワードとしてはあるのかもしれないよね、
うんうん、
今のアニメの走りでこういうあの流れで、
うんうん、
恩師の彼方に菊池寛の そのこれを回りませんかみたいなね、うんうん、まあもしかして今はもうやってるのかもしれないけどそういうことも、
うんうんうん、あるとは思いますけどね。
けどなんかそんなになんかすごい知られてないっていうか、うん、まあみんなもそんな知ってない感じもするかもしれないから、うんうんうん、それも一つあるかなって、
うんうんうんうん、そうですね。やっぱ物語としてちょっとやっぱ時代がちょっと古いので、うん、その難しい部分はあるんですけど読んだら多分感動するなって思っていて、うんうん、でそれを自分がうまく朗読で伝えることができれば多分絶対感動するし、感動したらちょっとすぐそこにあるんだから行けばいいじゃんって、うん、
確かに。
いや多分その聖地巡礼の形をその自分の朗読でできるかもしれないと、
うん、なるほど。朗読をきっかけに聖地巡礼してもらってみたいな、うんうん、
本そのままを朗読されてるんです。ちょっと分かりやすく言い換えたりしてるんです。
分かりやすく、そうですそうです。あのやっぱり文章難しくて、うん、でそれなりに、まあ、短編とはいえ普通の人が読んで1時間ぐらいかな、うん、それを声に出すと結構時間かかるんですよね。で、まあ、あの物語のあらすじをイラストかなんかであの出すんですよ、画面に、うん、プロジェクターでですね、うん、プロジェクターで出して、であのこういう風な今からこういう場面を読みますと、でこういう風になりますと、じゃあ果たしてこう主人公はどうなるんでしょうかって言ってから本文を読みます、っていう感じでライブにして、であのその分分かりやすく楽しんでもらえる。
なんかただ読むだけじゃなくて、はい、一つのそのエンターテインメントとしていろいろこう自分でこうここを取り上げて、うん、こういうイラストにしてこういう構成にしてっていうのを一個こう作り上げるわけだよね、
う
ん、
そうですね。なのでまあ全部読まなくて、うん、まあピックアップして読む感じでやってます。
歴史とか全然わかんない人でも聞きやすい、
一回聞けば、あ、なるほどこういう話だったんだねっていう、まるまる一冊本読むのなとかっていう感じ、俺とかも結構そうなんだけど、なんかそれそういう人にはすごくぴったりかもしれないね、入りやすいかもしれない、うん、
しかもあの文字が古いんで入ってこないです、
う
ん、
自分の中に。それはあるある。
どういうことどういうことってこう
急事態とかいっぱいずっと出てくると、
うん、なった瞬間にもうね、
もうもう閉じるね、
はい、閉じますね、
閉じるか寝るかどっちかだね、
はい、閉じて寝ます
閉じて寝る、両方か、両方だね、
そうか、ありがたいですよね、そういうなんかこうエントリーポイントを作ってくれるって嬉しい、
うん、やっぱりそういうところに入りにくい段差というかあるなと思っていて、そこに入ることができればすごいもの、あの物語としてものすごいあの素晴らしいので、
うん、そうですよね、先入観があるだけかもしれないしですね、うん、でもなんか毎回いろんな風景にいろんな名前ついてるけど、なんてストーリーだっけ、ここなんか聞いたことある気がするとか思っても全然入ってないんで、うん、なんかそういうサイクリングとかで案内してもらうとこういろんな話聞いたりとか、なんか多分いろんなところで多分本当は背景のストーリーがあったりするんだろうなって。
あれですか、ヤバ系サイクリングツアーみたいな、
あ、はい、あ、だからそこら辺とかもやっぱり一緒にみたいなことも考えてたりするの、
うん、あ、でもあれですね、松永くんってそういうイベント考えるの好きだから、うんうんうん、まあやってみてもいいかもしれない。
結構教えてくれましたね。そう
そう、松永くんとはちょっとつながりある感じ、
う
ん、
うん、あの、
まあ、世代一緒ぐらい、
松永先生はもうすごい担任になったことも多分ありますし、うんうんうんうん、でも直接的には商工会青年部で あの顔を合わすっていう、
あんま世代はあんまり違う、違うの、
あんまり変わらないと思います、あの2つ下ぐらいやと思います。
あ、そうなの、はい、へー、あ、それぐらいなの、
はい、
うーん、あ、じゃあなんかね、
一緒に、
なんか同じほらヤバ系をどうにかちょっとやっていきたいって言っていろいろやってる人だから、一緒になんかできたらそれももしかしたら
またちょっとこう朗読聞いた後のサイクリングツアー
も、ね、体も動かしてみたいな、ね、で実際見てみたいよね。
でしみじみ歴史を感じながらサイクリングできるか
も。へー、なるほどね。そう、いやなんか、はい、そのやっぱヤバ系をね、はい、どうやってその盛り上げていくみたいな話にやっぱりつながっていくじゃない、うんうんうん、そうやってなんかその僕はじゃあその朗読でやっていきますよっていうのがあって、うんうん、で例えば松永君はそのサイクリングでやりますよっていう、うんうん、なんかちょっと若い世代の人がいるわけじゃない、うんうんうん、だからそれをこうなんかまあ今個人個人でこうやってることをなんかもうちょっとこうつながっていくみたいな感じで、
うんうんうん
ね、できたらいい。じゃあそれのまあその前回ねその淵野さんとその中西さんと喋ったのは結局その拠点っていうか中心になるのがやっぱ書き作家じゃないかっていう話をずっとしてたんだよ、なんか、うん、柿坂はもともとやっぱその観光の拠点のベースになってたところだから、うん、その夜鉄の時代とかもそうだけど、うん、そこから新耶馬渓の観光にバスで行ってたみたいなのはあるわけでしょ、うんうんうん、駅があって夜鉄柿坂の駅があって、はい、その中心地にだって家があって駅一歩が目の前にあって、うん、旅館があって食べ物屋さんがあってっていう感じだったわけじゃない、うん、だからそれをもう一回復興できない、復興っていうか、
うんうん、
もう今風今時のそのやり方で柿坂もうちょっともう一回できないかみたいな話をずっと、それがいいんじゃないかっていうずっと話をしてて、だけどそのためにはやっぱ人がいるだろうと、動ける人がやろうっていう地元の人がいるんじゃないか、ないるんじゃないのっていう話を結構してて、あここにいるじゃないのみたいな話からそういう話にちょっと。でその辺に関してはどんな、は
い、柿坂を中心にですか、
うんうん、
どうなんでしょうね。あのアルモンデクラブは一つの中心として成り立つかなと思うんですけど、うん、言うなれば俺からするとここも中心になり得ると思うし、
まあまあ、うん、ここってその豆たけとかって
豆
たけ、うん、まあでも、はい、まあそれもそうなんだけど、はい、でもなんか、はい、やっぱ地理的なことで言うと、うん、やっぱあそこがなんか一つ、うん、なんか拠点としてあってね、
はい、
なんかこうあるといいなって、うん、で今ちょっと、うん、まあ、あるもんでもできたし、まあ、ジグもできたし、
うん、
ね、
うん、
あの柿坂がちょっとでこういう若い人もいるし、うん、みたいな感じで、
はい、
ちょっとずつ動かしていけたら楽しいだろうなっていうふうには、
うん、
であのほらあともう一つ言ってたのは、はい、中津日田道路ができるでしょ、
うんうんうんうん、
であれが本当に完全につながると、
うんうんうん、
柿坂はもうはっきり言って取り残されるみたいな感じになるでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、だけどそれはかえってチャンスなんじゃないかっていうふうに言ってたんだよね、
うんうんうん、
そういえばゆっくり観光してもらうためのこっち側のルートは、うんうん、向こうはもう早く行きたい人は行けばいいみたいな、
うんうんうん、
だけどこっち側はそういうとこじゃなくて、うん、ゆっくり観光するためのベースがここに柿坂にありますよっていう言い方ができれば、それはそれでいいんじゃないのとかっていう話もしてて、
うん、
そんなね早く行きたい人はそれはいる、
お止めしませんけど、
ね、そうそうそう、でもそうじゃない人たちをね
楽しみたい人にのぴったり、
だから例えば朗読とかもすごく時間をゆっくり使って、
うん、
ゆっくりあのこうかん、ね、感じてもらいたいことでもあるわけだから、
うん、
っていうふうにも言ってて、
うんうんうん、
どうですか、どうですかとかって
なかなかねまだちょっと想像力がね、
うんうん、
私も足りないかな。どうやったら柿坂がまた中心地としてね、
うん、短すぎてってとこもあるかもしれないですけどね、
うんうん、
自分が
そこはね、ほら例えば、
はい、
家から裏見たらもう敵一歩見えるみたいな感じなわけでしょ、
はいはいはい、
それにずっと育ってきて、
はい、
どういう感覚、今はなんかちょっと寂しいな、はい、みたいな感じはある？
そうですね、そうですね、寂しいですね、
うん、
非常にな
んか人もちょっと少ないし、うん、お店もなんかやってないところも増えちゃったしみたいなのもあるわけじゃない、
はい、
うん、
翔太郎さんが子供の頃はまた違った柿坂でした？
そうですね、うちの近くで一番盛り上がってたのはアルモンデが まだ団子屋さん、団子汁、
うん、はいはい、
森下食堂だった頃は普通に自分も食べに行ってましたし、うんうんうん、そういう印象でしたね。そのヤバ系としてはもうちょっともう衰退期に入ってる頃に自分はもうヤバ系で生まれてると思うので、その多分柿坂を今もう一度柿坂にこう脚光を当てたいっていう人たちよりはそういう情熱はあんまりなくて、もうなんか寂しいっていうよりはその多い時は知らないので、多分 のどかだなっていう感じ。
だからまあ、はい、その町の中心としてよしもう一回やってやろうっていうか、うん、でも今なら今風なその盛り上げ方ってもしかしたらあるかもしれないから、ただこうワイワイやってるのがいいっていうわけじゃなくてね、ということも思ったりもするんだけど、
はい、
うん、だから具体的にどうだこうかいいんじゃないのっていうのは言えないけども、
どうなんですかね、うん、
けどなんかまあ、はい、うん、ちょっと柿坂は俺はもうなんかその中西さんが特に言ってたんだけど、はいはい、やっぱこう柿坂がやっぱ活性化することがいい、はい、すごいいいんじゃないかなってすごく
思うんですね。
そう、あんまやっぱ、はい、ね、ちょっと予想から見た、はい、視点みたいなやつもあって、はいはい、そう、柿坂この状態のもったいないなみたいなことすごく言われてたからね。
じゃあですね、その俺の今までの生まれた中での環境を全て生かすとしたら、うん、例えば柿坂にライブハウスを作りますとか、うんうんうん、そのうちはスピーカーとか、うんうん、音響機器とか、うん、まあ、照明もちょっとありますので、うんうん、そのどっかの土地をね借りてね、うん、ライブハウスを作っちゃって、うん、そこにすごい人が集まるようにしますっていうのは将来的に無理じゃないかなとは思ってるんですけど、
無理じゃない、
ただそこまでの道筋はまだね、後々考えるとしてですね、
うん、そういうのも面白いよね。でもね、だってそこまでのものがあるんだもん。だって
、で音楽する人もこれだけいて、
そうそう、
音楽する人は多分ね眠っているというか、
そういるっぽいよ、はい、なんか聞くと、はい、やってたのみたいな人とかいるからね、
はい、音楽だけじゃないですもんね、朗読にしても、
そうそうそう、
朗読する人も結構ね何人か、ジャンルは違う
けどね、まあ、いるし、あと、まあ、まあそういう建物建てるってもちろん、うん、作るっていうのもいいんだけど、うん、あとほら公民館新しくもなったし、
あ、それですよね、
それもせっかくね、あんまなんかこれ向いたら思ってる素敵なものができたから思ってたより、
うん、あんまり期待してなかったんですかね
いやいや、うん、でもなんか、ね、はい、せっかくだからあそこもなんか利用できたりとかするのがいいかなとか、
まだあんまりそうですね、うん、
まあ中見てないかな
と思う、あんまり湧いてなくて、うん、はい、
まあ、どんな感じでできるかわからないけども、はい、でもやっぱ可能性はね、いろいろあるんじゃないかなとかって思ってて、
いやいや、あるものをやっぱり利用していくのがやっぱり一番いいと思うので、
常にね才能ある人材多いですもんね、
う
ん、
そう、実は眠ってる人が、
うん、
なんか場所さえ、うん、場所と機会と声かけさえあれば引き出せる人たち結構いるし、そうそうそう
ね、やっぱでも眠っているとはいえ、うん、やっぱり場数を踏まないと衰えていきますよ ね、
うん、
眠っている方々は本当ちゃんと爪を研いでいただいて待ってほしいですね、ちゃんとその時を、
そうね、
はい、爪を研いで待つね
、うん、ただずっと眠ってるだけだったらね、
はい、
うん、どうにもならない
ですよ、
はい、爪伸びっぱなしだったらね、
はい、
なんか弾けないしね、ギターもね、みたいな、
本当困りますよね、
はい、そういうわけだね、
身近にパフォーマンスできるところがあるから爪が尖れていくってとこもあるじゃないですか、
は
い、
そうです、そうです、
まあ、どっちが先かみたいな話ですね、
身が高すぎる場所しかないんじゃなくて、
まずやらないと、
身が低めのは 集まりやすい場所があって、はい、あとアルモンデさんのそうそうなんかいろんなイベント見ても、やっぱりいろんな人が集まりやすい立地で、
う
ん
う
ん、
そうそう、
やっぱり家計広いから、いろんな方々からなんかフェアに集まれる場所っていう、
そうそ う, そ う, そ う, そう、それそれそれそれ、
アルモンデも利用すべきですね、
うん、と、今そのそう、スメージャーいいこと言ったけど、そのフェアっていうことがあるの、ヤバ家、まあちょっと一番最初の話からちょっとあれだけど、うん、あの柿坂に何かあるっていうのはね、ヤバ家にとってはフェアだと思う、
そこの山の人もこれ、
そうそう、山国もそう、もっとそう、山国と本山の話もそうなんだけど、ヤバ家町だけで、旧ヤバ家町だけで考えても、
うんうん、
下郷も木も山釣りも津民も、
う
ん、もう中心なわけじゃん、柿坂に、
う
ん、柿坂に来れば、うん、ね、まあ下郷の人は本当はなんかあんな中心だけどあんなちっちゃい町に行ってもしかしたらね思うかもしれないけど、
うんうん、
でもそういうのを抜きにして中心としたらやっぱ一番フェアな場所はどこかって言ったら柿坂なんだよね、うん、だからそこに何か例えば今はアルモンデがあるとか、うん、まあコミガもできたし、うん、また別の何かがあるっていうことは、うん、俺はすごくいいんじゃないかなと思う、うん、なんかもういろんなしがらみとかはある、うん、今まであったかもしれないけど、うん、でもそれを全部抜きにして考えたら、うん、ヤバ系のフェアな場所って言ったらやっぱ柿坂なんじゃないの、
立地的強みと、うん、あとなんか私、うん、外から人呼ぶ時とかも、うん、バスであそこまで来てくれるじゃないですか、
うん、あそうね、
だけ外の人も来やすいっていうか、
バスでね、
やっぱりそういう意味でもあそこいいなと思いますね、うん、
だもったいない感じがすごくするんで、それをなんかうまく利用できたらいいなって本当に思う、うん、
はい、
うん、
とポテンシャルは秘めまくってますよね、
そう
そ
う、
そ
う、そんなそんな風に思ってるんです、
はい、
だからなんかね、うん、できるんじゃないかなとかってすごい楽しみに、
本当ですね、
なんかね、うん、どうなるんだろうなって、いや柿坂はもうちょっと前までなんか、まあ、いるのかもしれないけど、なんか柿坂はこれどうなっていくんだろうなって、ね、
うん、
思ってたけど、
うん、
いや今実は割ともしかしたら、
うん、
こう先がありそうな気がして、
なるほど、
うん、でも梅田寺を通して余計そう思うようになりました、
うん、
こう U ターンの人だったり、松山君だったり、
うん、
松崎さんだったり、
うん、
とか、なんかこんなにここで育った若い世代が何かを始めようとしてたり、
う
ん、すでに始めてたり、なんか思いがあってそれぞれのことやってて、で、つなげるのが上手だなさみたいな人がいたり、
そう、
なんか、うん、そう、先が明るいな
って
思
います、と思いますよ、
はい、
なのですご
い
期待してます、
はい、本当ですか、
いろんな意味で期待してます、
あ、じゃあ やるか
やる、は
い、1個聞きなかったんですけど、
はい、
なんかさっき言われたその、
はい、
こう柿坂の黄金期を知って、
うんうん、
そこを、
うんうん、
こう若い時が黄金期だったって人とはまた違う感覚があるかもしれないってことで、なんか翔太郎さんの世代だから、そのこう衰退しかけた柿坂で生まれ育った、
うんうん、
翔太郎さんが描く絵化け、こうなってったらいいなみたいなのって、どんなイメージなんです？
いやー、自分としてはライフワークの朗読を生かして、
うんうん、
その柿坂ならば、
うん、
雷山陽の名付けた 土地として、
うん、
その敵筆法がありますし、その山国だったらあのワンちゃんの話もありますし、
うんうんうん、
あの
中間温泉の、
あ、そうそうそう、中間温泉の上にある太郎ですね、
うんうんうん、
太郎の話もやろうと思ってますし、その毛山村六助もいますし、いろいろ、まあ、物語を作っていってその朗読をしていって、うんうん、その物語の聖地として耶馬渓をまた有名にするというか、
うん、
でまあ、自分としてはそういう方向でいきたいなと思いつつも、
うんうんうん、
そのなんて言うんですかね、
ワンちゃんの話いいじゃね
えかって言ってるんです
、ゆっくり
そうですね、ゆっくりしました、割と珍しい
ワンちゃんの話してたからね。俺の話みたいな、ね、
そっか
私はみたいな。
あの今ちょっとそのイント犬の頭の太郎の話を書いているんですけど、
書いてるんだ。
へえ、
そうですね、
うん、
あ白い犬で書こうと思ってますよ。
これじゃあモデルにしてください。
モデルにして、はい、
へえ、そう、なんだっけ、イント太郎、
イント太郎、犬の頭の太郎、
うんうん、
まあなんでまあ言ったら太郎やないですか。その仰々しい名前がありつつも太郎なんで、あ、じゃあ太郎でいいかなと思って、ね、
はい、太郎は翔太郎がやる口みたいな、いうことでしょ。
そうです、繋がりましたね、
いいね、
はい、
じゃあもうその後話で言うと、うちの息子も慶太郎って言うんだけど、だからもうね、
太郎多い。
はい、そうだから太郎つながりだし、
うん、
その本当はこんな感じで帰ってくると育つと思ってなかった太郎つながりだしね。
そうですね、もうつながりました。
息子太郎つながりシリーズですね。
そうだからこんな、はい、そんな若い世代がどんどんこう、
はいはい、
ね、
うん、
出てくるんじゃないかっていう希望とか、
はい、
あのもう含めて、
はい、
あの今後に本当に期待したいなって、
はいはい、まあ、それとあのね、アルモンデを、柿坂のアルモンデを中心にやっぱ人のつながりはできてるので、
う
ん、いろんなイベントを ね、やっていくっていうのはあの自分がね、やったらやったらってあのその人たちにあの、
うん、
応援して、
うんうん、
でまあ、手伝えるところは手伝っていきたいなと思います。
なるほど、
そうですね、はい、だから細かい世代の人もこう、うん、地域の朗読に触れるって結局だって小学校の時の朗読体験が、うん、一瞬回って、
う
ん、今に生きてたりするし、
そうそう、
分かんないですよね。
小さい時のこの経験っていうのがすごく、
うん、
やっぱり結局、
うん、
なんか残ってそれがなんか戻ってくるみたいな、
うん、でも今から東京行くぞってこれも分かんないわけですもんね、うん、その時の朗読の
体験とか。ちなみに俺言うと、うん、だから柿坂の、はい、ワールドコーヒーオークラでコーヒーをうちの親父がコーヒー飲みに行ったのを子供の時連れてってもらってて、そのコーヒーを入れてるのが原点だからね、俺コーヒー やってるのだから僕そう
柿坂
です。だから柿坂原点だ、コーヒーの俺の柿坂原点。
一瞬人生の柿坂で交わった何かが一周回ってる、自分の人生の
だから そんなこともあるわけで、だから子どもさんに向けてのね、うん、こととかもすごく重要だと思うし、
うんうんうん、
やっぱりなんか小さい時にね、うん、あの印象に残ったことが、
うん、
やっぱりそこにやっぱ戻りたいなとか、うん、やりたいなっていうことにどっかの潜在意識の中で残ってる可能性ってすごいあるよね、
うんうんうん、
とかって思うから、
うん、
だからあの例えば、お母さんがやってるそのね、あの何アンファンマルシェ
の方
もそうだし、
うんうん、
子供さんに向けたああいうそのヤバ家の、ね、お祭りがあるっていうのもすごくいいなとかって思うし、
うん
うん、なんかもうすごいね、矢野家はね、
そうですね、
もうすごいんですよ、
すごいよね、
言ったらいろんなところに関わりがあって、
そう、うん、
はい、それを生かして自分はもっと羽ばたいていこうかなと思います。
うんうんうん、もう
羽ばたいてください。
ぜひ、はい、もう期待してます。
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、本当に。
イベントとかも、
ね。あ、そう、じゃあイベント、
いいですか。
イベントのじゃあ告知をじゃあ
してもらう。前回はあの朗読ライブの宣伝をしたんですけど、うんうん、今度はミュージカルの宣伝がありまして、
ミュージカル、ミュージカルやるの？
ミュージカル。
パイロン本に細まってた。
ミュージカルの宣伝です。今度はですね、
うん、
残念なことに、
何の
ことに、福沢諭吉先生の一万円札が、
はいはい、
渋沢栄一に変わりまして、
うんうん、
で中津は今不滅の福沢プロジェクトっていうのをやってるんですけど、
うんう
ん、そう、不滅の福沢です。我々の福沢先生は不滅ですということで、
不滅なのかな、前そう言っとかないとね、
そのね、矢場家の方々はひょっとしたらあんまり福沢先生の対する思いっていうのは中津の市民中津の都会の方、
うん、
の方々 は多分すごい教育を受けてるので、すごい思い入れがあると思うんですけど、まあ、一応福沢先生がなんていうんですかね、青の洞門の教習法を自分のお金で買い取って守ったよっていう歴史があるっていうことで、
一応そうらしいよ、
らしいですよ。
だってあの教習法を資材を投げ打って、はいはい、もうなんかどこかに買い取る、はい、なんか
買い取れるんです教習法、
わかんないけど、はい、なんかそれをど、はい、なんかされようとしたやつを
なんか売り出されていたのを、う
ん、私物だったんですか、
ね、それをいやいや、なんかあそこって多分なんか関税かなんか取ってたんですかね、
う
ん
う
ん、
あそうそう、
その
青の通行税みたいな
通行税、
うん、
だけどそれが売りに出されちゃって、でまあそれがなんかまあ福沢先生としてはどう思ってたか、その土地を守りたいという、まあ言うなれば耶馬家を愛する気持ちがあったんだよということで、まあそういうシーンもあります。でそういうシーンがある福沢諭吉を物語と人誰か故郷を思わざらんっていうミュージカルがと10月13日の日曜日に、
はいはい、
お昼公演と夜公演がありまして、
はいはい、
場所は中津文化会館の大ホールなんですけど、うんうん、昼の部はもう売り切れて、一旦売り切れになりまして、再販が9月10日
に、なるほど、
文化会館まで行っていただかないと手に入りません、うん、まあ、ほぼ売り切れという状況で、で夜の部は6時から、
うんうん、
17時半開場で20時半頃に終わる予定です。で2000円です、
うんうんうん、
すごい
2000円ですよ。2000円、高いと思うか安いと思うか。
そのミュージカルに、はい、出てるの？
で出てます、出てます、
出て
る。
何役？
ですね、オーディションを受けて、
うん、
福沢諭吉に なりてえなと思って受けたんですけど、福沢先生、みんな受けるんですよね、うんうん、一律に、
うん、
でその後その分けられるんですよね、うんうん、こういう配役ですよと分けられるんですけど、うん、残念ながら福沢諭吉先生ではなくてですね、うんうんうん、小畑徳次郎っていう役をやります。
で、まあ、
図書館の名前の、うん、はい、中津の小畑記念図書館の関係する役、
いい
役
すごい、
一応その耶馬家に関する重要なシーンも自分は関わってますし、うん、まあ主役やりたかったなと思うんですけど、
そうなんだ、まあ、
まあ、いい脇役をもらっておりますので、こんな声じゃないですよ、もう本当にいい声で喋ります、私は、はい、
本当にいい声で喋ります、
はい、喋りますんで、はい、よろしくお願いします。昼の部はさっき申し上げましたけど売り切れておりまして、ま、ちょっと再販の可能性もあります。で夜は6時開演で、中津文化会館大ホールでやりますので、
演劇もできたんですね、朗読だけじゃなくて、
演劇もやってってませんでした。ただやろうと思ったらできたっていう感じですね。
人前嫌じゃないんですね、そういう。
あ、人前は嫌じゃないです。
嫌じゃない、
嫌じゃないです。
それやっぱじゃあお父さん、
やっぱスタジオ
から来て、
はい、そうですね、はい、脈々と母はね、日本舞踊をやりますし、
うんうん、
お父さんはね、歌を歌ったりとか、はい、何でもやりますし、
へー、
はい、
そうなんだ、
もう生かすしかないですね、その才能、
はい、そのミュージカルはじゃあその1日しかやらないんだ。
1日しかやりませんので、うん、ひょっとしたらこれ流れてる時にはもう売り切れてる可能性が全然あります。なのでぜひですね、なんて言うんですか、クレームって言ったらすごい、うんうん、あれなんですけど、うん、なんですか、
クレームを
またやってくれみたいな、
やってくれと、
ね、
行きたかったけど行けなかったんだよっていう声がいっぱい集まればやります。
もしかしたらやるかもってこと、
はい、
そうなったら。
あ、
こんなこと言っていいんかどうか分かりませんけど、ね、
やるかもねってぐらいにしてい
た、
ね、
クレームを推奨するっ
ていう。ダメですよね。あ、でもそうやってね、言った方がいいよね。
ね、 すごい、なんていうんですかね、その人の歴史を元にして作ってるから、その普通のミュージカルとは違ってですね、うん、そのクライマックス超えて大団円みたいな感じではないんですけど、うんうんうん、福澤先生の人生がやっぱ波乱万丈だし、すごいいろんなことを成し遂げてらっしゃる。で、まあ、耶馬渓のその青のドームを買って、うん、その土地を守ったっていう話もありますし、まああと役者さんが頑張れば素晴らしいものになりますので、しますので、ぜひ来ていただきたいと思います。
わ、はい、かりました、
はい、
ちょっと、ね、せっかくね練習してそうやるんだったら1回で終わるのなんかもったいないもんね、は
い、もったいないですよね。
同じ練習ツアーとかやればいいんじゃない
の。そうそうそうそう、
本当ね、
中津公園遠
征したいです。
東京公園とかね、
ヤバ系でもしてほしいし、
ね、なんなら 毎年ねこの時期やりますよっていう風にしてもいいです、ね、
あと
そ
う、もしかしたらなんか渋沢栄一の地元に行ったりとかして
、あ、いいですね、いいですね
乗り込んでいってね、
いいですね、
うん、埼玉なんだっけ、
はい、
か
あ、いやじゃなくて、いやってる、そんなわざわざ、
いやでもね、渋沢栄一の方がやっぱ作ってるね会社の数とかすごい、
あ、まあ、
すごいですけど、福澤さんの方が勝ってる部分はいっぱいありますからね、うん、皆さんご存知かと思いますけどあんま言いませんけど、
うん、まあなんかそういうのもなんか、はい、言っても面白いかもしれない、はい、
そうですね、
まずは触れられる人が増えたらいいですよね、
そうですね、
へえ、いろいろやってんじゃん。
主役したかったとか。
ね、なんか最初そんな感じとは全然思ってなかったけど、面白い。あ、でもこんなね、今日本当に初めてに近いぐらいに知った、うん、矢野翔太郎さんですけど、うん、楽しい時間でした。
あ、なかなか、
なかなかに楽しい時間でした。
ケーキ屋さんの息子さんとこんな話ができる
ね、そうは思わなかったんですけど、はい、まあ、名残惜しいですけど今日はこのあたりにして、
はい、
あと次回のゲストの方をじゃあちょっと紹介して、
どうしましょうか、
ちょっと見せていただいて、
はい
はい、ああ、ここね、
はい、
で、ああ、さっきもだいぶ名前が出た、うん、はい、名前っていうか、はい、名前出てないけどもうこの人、うん、
はい、
でそうね、
はいはい、
う
ん、
この人も大分何回も名前出てる、
本当ですか、
名前出てるけどなかなか、
はい、
うん、あと初めて出るけど、
はい、
でも話も聞きたいなっていう人でもあるし、はいはいはい、5人書いていただいてるけど、
5人も書きましたけど、
ね、ちょっと皆さん魅力的な人なんで、うん、ちょっと後でちょっと相談させてください、
はい、わ、はいはい、かりました、
はい
はい、
ということで、
はい
はい、今日は本当に長い時間ありがとうございました。
今
後の活躍を本当に期待しております。
本当にすいません、いろいろ宣伝もさせていただいて、
いや、とんでもない、いや、でも本当にやった方がいい、
はい、
なんで、
はい、はい、
わかりました。じゃあ今日は本当にありがとうございました
ありがとうございました、
太郎さんでした。では皆さん今日はここまでにしたいと思います、はい、では皆さんさよなら、
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。